から50年以上前の話や。尺度を、親父の伝票に尺度、尺度と書いてあったからな。尺度、わらび、もっことかな。
あかんの。うん。
なんで、伝票を見たらそう書いてあるから。で、尺度って何ですかと聞いたことがあるの。大昔。50年ぐらい前の話。これは引き手屋だけの、この、ものの言い方、色の言い方やと。で、どの色ですかと言うたら、黒のくすべ色やと。くすべの真っ黒ですか、真っ黒やん。うち、くすべ小屋で色つけてるあれやがなと。ほんならな、尺度と赤い字書くやないですかと。なんで尺度ですねんと言うたら、横に母親がおったかな。まずはね、漁師の尺度色の、色してると。漁師の肌の色。言うんですわと。そっから出てるかと、私は思うとお母さん言うてた。尺度色の漁師の肌の色は、毎日日焼けしてるから赤黒になってくる。赤黒い。なんでその黒、真っ黒が尺度やと。その当時他の業者の話見ると、本黒とか言ってた。本当の黒い。本黒言うて、その、尺度言うたら分かりにくいから、本黒言うてる引き手屋さんもあったんや。あるいはくすべ色。わら、ばんば、かんなくずやな。ばんば言うたら関西言葉やけど、東京ではば、カンナくず。カンナでこう柱削るやろ。その、削ったカンナをくべる。完璧に炎にする。約50センチの。その炎で、炎の中へ銅真鍮を持っていく。そうすると、すすが黒になる。これを称して尺度色と言うんだよな。ほんで、おかしいな。ああ、なるほどなと私は自分で納得したんは、当時銅の品物多かったよ、銅製品が。銅。手張りの銅や。今、絞りでバーンって言ってるけど、手で作んねん、みんな、こうやって、筒でこうやって返していくねん、ヘリをな。ほんでね、くすべ小屋でやってることは、銅の色や、赤い色や。赤い色を黒にするやろ。ほんで、ああ、なるほど、漁師の肌も、もともと赤いね。赤く焼けてくる。それは黒になってくやろ。でその辺から何か尺度いうのは誰がつけたか、今だ全然わからんけども、おそらくもう明治時代の話やけどな。赤色が黒になってくる。で、赤、銅のこと赤い言うてたな。その辺で語呂が合うんで、尺度色にしたらどうかなんて誰かが言い出したんで、今、引き手屋さんでは尺度色言ったら引き手屋さんはみんなご存知だよ。黒い色やことな。そういうことで、黒いぶしの色を尺度と言い出したんじゃないかと、俺は勝手に納得した。これは誰も裏付けはないけど、何の裏付けもないけど。で、それはね、面白いね。どう、純銅の品物を炎の中に入れる。そしたら炎の中には木のヤニがあるね。ヤニが金属に熱でひっつきよる。ひっついた上、ゆえん、すすやな。黒色。黒色がばーひっつくね。木のヤニの上、焼けつくわけや。それが真っ黒の、今でも黒色の品物あるやろ。で当時、うちの親父やってた、ムジマルとかいうのむちゃくちゃ売れたんやな。ムジマル。ただ単に真っ黒毛や。そこも、無地の、嵐入ってないや。で、銅は手張りの銅や。むちゃくちゃ初め売れたんやけども、それのうちの親父は、くすべの名人や。尺度色の色付けの名人や。何が名人ですね、言うたら、もう、カンナクズを、俺ら買いに行くわやん。で、それを、おけや行くねんだ、おけや。カンナクズ言うてもな、柱でも、その、カンナでもいろ、カンナ、木がいろいろあるわけやん。一番いいのは、 桶が使ってる木なんや。何ですか？薪やねん。薪の木で風呂作れはんねん。木の風呂。薪の木は水に強いねん。腐れへんねん。水跳ねつけよんねん。だからいつまでも持つわけや。木の、風呂は。うちの風呂も昔、薪やったんや、あれや。違う、あれ薪の木や。木の木で桶作れへん。それから桶屋のくずが、桶屋の削ったくずが一番良かった。だから俺、桶屋ようけ知ってたの、伏線住んでたから、春徳に住んでたから、伏線の桶屋まで行ったことあるわ。隅田原にこう、入れてもらって、で、一個何、5円とか何倍やで、買うてくんねん。ただで食えた人もおるわ。あのもん持って帰れ、とか言ってな。自転車積んで帰んねん。こんなん二段積んだらな、普通の日はええねん、自転車に積むの。だけど、風の日、寒い日はな、風吹いとな、子供やから、ハンド、後ろに二つ積めたら積むやろ、軽いやろ。風がきつい日は、ビュワーッとハンド取られるねん。これハンドしか持てなかった、思ったことあるけどな。まあ、二つぐらいしか積まれへん、子供やから。大人やったら三つぐらいこう、要はロープでくぐってな。買いに行かされた。あっち行ってこい。行ってきてくれ。もうできて、カンナグルできてるわ。カンナグルとは言えへんから、バンバ。バンバ、関西言葉バンバ言うね。バンバの中太郎やないけど、あれは土地の名前やけど。バンバ持ってきてって言うて。で、伏せの飯田さんやーとか言うて、伏せの使用通りの飯田さん言うて、桶屋さんやってな。その人、うちに縁があってな、うちの親父またその人に、桶屋の店、家貸したらはったわ。桶屋の工場しとった、近所で。
そんないらん。気づ
けいらん。で、買ってきて。で、それで、ほな、今度、いぶしや。銅あるやろ。ほな、三次工と勘定せえ、言うはんねん。この銅の、銅でできた銅。三次工と、これ火鉢や。直径、そうやな、10ミリぐらいの火鉢、長い火鉢。この火鉢や。すごいな、ばーっと、三次工と勘定しとくねん。まあ、余計作っとけって言うと、三十度余計作る。火箸行こう。ほんなら、一本の三十の中に火箸二本持っちゃうの、親父な。こうすんねん、こう。混ぜんねやんか、こう回転さすねん。うまいことやるで。この、二隅の動画、こう三十度あるわけやん。そこ、火箸二本入れたんだ、鉄の火箸。マクロケアもいぶしたから。こうやって飾り持って、こうやって火持って炎の中入れるわけや。それがコツがあってな、下手こそ要せんねん。こういうのは何でもないと火の中入れて、なんで、バンバン崩れてはこう炎が転がんでくるやろ。そうやな、5、6センチから、もうちょっと高いか。5、6センチの炎ができんねん。その中へこう、入れるわけや。ほんでこう、日本の火箸操ってるわけ。解体絞ってこう入れてはこう、上上げたり下げたりするんだよ。何やってますねんって聞いたんや。ほな、上やると、上は熱いねんと、炎の上、トップは。熱でまず焼くねんと、品物を。焼いといて、わっと下げるねんと。何のために下げるのか。同じ炎やのにな。下げたら下の方は、上は、炎になっとるけど、下は、白いガス出てるが、煙や。つまり、屋根があると。木の屋根が。薪の木の屋根が。屋根が、上、金属焼いといて、焼いた熱い金属のところへ、屋根をバーッと当てて、火付けさす。つまり、二皮や。火付ける。ほんで、こう、焼いといては下げて、二皮つけて、また中華へ持っていく。そしたら、すす。続いて黒いものやな。炭素やんか。炭素が、その、屋根にひばりつくん。ひばりつけとこまた上持っていたりしてやね、焼きつけるわけや。焼きつけや、それこそ。焼きつけとそうや。ほんで、それを繰り返して、こう、回転してまたこう、回すね。わっぱを。うまいこと回しよね、また。まだ今度私が横におるねん。はいって言って渡すねん。 ほんならな、ニスや。ニスいうのはな、自然乾燥の透明のクリアや。塗料や。それを綿にこう、しまして、シューッと服にこのラッパーをこう。
熱いやつ
を。いや、ちょっと冷ましておいてからね。うん。熱いと取られへん。で、この板、底板の場合は、こんな、もち米の蓋のような板や。5分ぐらいの板。板のうち、こう売っていくねんだよ。こう、ポンポンポン。それは母親の役や。なぜかと、こんな、バーン傷つけたらもう死のペケやんか。ニスマンのところ、こう爪のこう書いたとこあるやろ。すごい釘ポッと止めて、ポン。
で、
ポンポンと打って、また隣にポンポン。で、こう打っていったら、次今度、ちょっとこのくぼんだところにまた一つずつずら、半分ずつずらしてな。で、それを板をやな、大きな、やっとこう。やっとこの大きいやつ、こんなやったら、時はこうなった。ハサミの大きいやつ。それでバーンと板挟んで、こうやって。ほんで、板についたまま、くすべるわけや。で、くすべたら今度持ってくるやろ。ほんなら、綿。綿置いたん、ね、真っ白の綿、木綿の綿や。その綿で、綿にちょっと油引いたんだ。それでこう、拭くね。油あんまり引いてへんわ、はじめ。干したらな、はじめな、真鍮にこう、水ならの底板あるやろ。拭いたら、はじめ、つるーっと取れてしまう。みんな、ぴゃーって光るわ。こんなんでよろしいんかと。まずは、上についてる、ほこりとか、傷とか、積もっても、汚いも取るねーと。取ったら、ぴゃー光る。光るやろ。ほんなら、まだ置くねん。まあ、それをパッと掴んで、この、だんだん、くすれていくわけや。ほこりしたら、こんな磨いたら、ビカーって黒光りや。ところがな、この色はものすごく綺麗ねんけどな、弱い、ちょっと弱いね。俺このバッグ、子供のバッグがあるやろ。
ベルトの。
これに、お父さん言ってやってくれ、つけてみて。
ベルトの？
うん、ベルトのバッグやん、ここやんこ。金属の無地のやつあったんや。これで色つけてもうだよ。あかんねん、時期これ、こすれて。弱いね。
弱い。
うん、あの色は色やけど、そう、綺麗けど弱いねんな。ほんで、だんだん座ってくるわな。引き手も、そこも剥げてくるわな。爪でやった、こう、開け閉めしてたのに、だんだん剥げてきよるか嫌がられたんやろな。だけど、もう剥げた自分には、もう引き手みたいなもんな、また、用ないねんけどな。半年もすりゃ剥げてくんねんけど。
そうか。
そういうそれでな、それを、その、くすべ色、尺度色、尺度色いうのは言えないことはないな。赤いもんが黒になっていくねんからな。
どんどん
だから、尺度色の肌なんて、漁師の肌は尺度色やなんて言われてた時代やけど、それになぞらえて赤いものが黒になってくるから、銅が黒になっていくから尺度色を言い出したんじゃないかなと、俺は勝手に納得しとる。
なるほど。
そんなこと思った人は誰もおらん。仕事聞いたから思うねんけどな。ところが困ったことに最近尺度色を言うと言い出した人はおるねん。普通ブロンズメッキ言うたら紫色のメッキあるやろ。それに対してちょっとアレンジしたんや。つまり薬品をちょっと変えたんやな。そしたらブロンズの色は紫色の濃い色やけども、もう少し黒になってきたんやな。その薬品のことは言い張れへんねん。私にも言えへんねん。ちょっと研究しまして、って言うねんけどな。今から、そうやな、25年ぐらい前か。で、こんな色つけてみまして、って持ってきた。で、あれと思って、ちょっと黒いの。これブロンズじゃないな。ブロンズやったら濃い紫色やけど、もうちょっとまだ黒いね、これは、って言うたら。で、ややこしさがいに、尺度メッキ言うことにしまして、お前が考えたんか。でも私、ちょっと、工夫してみましてん。どないしとんのかな言うてんけど、返事しようでん。私、職人の秘密だから聞いても悪いと思って聞かないんだけど。で、今言うておられるのは、尺度メッキの色。黒、紫色よりももっと濃いメッキの色を、その人は尺度色やと言い出したんで、その何種類かやっておられるので、 今尺度言うたらその色のことを思う人もある。で本来は真っ黒系のすすでいぶした色やな、くすべ色いやつやな、それを本くすべ言う人もある。ところが今の話で綿で磨くやろそれで私が体験したのは今から30年ぐらい前から東京行ったんや、30過ぎに。そしたらあるところ家具家の皆さん行ったんや。なるほどね、奈緒さんこれわかるかいって言いはったからな。で、あ、これはくすべ色いうやつですけど東京でどういうんですかなって言うたらね、くすべ色、変なこと言うねあんたは。変なことって私これ作ってきたのほどくですね、うちの家はこれ作ってきたんや、ちょっと言いばって言うたったらね、冗談でしょう、東京ではねってこう言い出すの、問い出さないけどな、東京ではこれを綿色やって言うねん。はあ、わかったって俺は思った。自分が綿握ったから。右手、手だるいよね。これ、こうするの手だるって、なかなかしんどいね。朝がまんまやらされるからな。昼までやったらもうあかんわ。へなへななってことや。綿を和紙づかみにして磨くねん。ほんで、聞いたら、問屋さんに聞いたら、その職人もそうやってる言ってたわ。綿で磨くから綿色なんやと。で、くすべ色のことを東京では綿色と言うてるねん。今でもまだ綿色言う人あるよ。家具の金目さんみんな言うてる。綿色のも分かろうなんて言うやろ。綿色っていうのに、綿の花は白いから白やと思ってるバカよくおるけどやな。真っ黒のことは、くすべ色のことは綿色やね。尺度色のことやね。はい、話やな。で、東京の金物卸商の人は綿色とおっしゃる。これは関西では本くすべ色。尺度色、引き手だけですわ、尺度で通るのはね。けど、本くすべ色、あるいは本黒言うてる人もあるよね。そういうことですね。以上、終わりです。